ご神君、一つ祈りて御影のあるもなきも我が心なり。心一つで全てを作ると私はいただいております。ということは心一つで全てを壊すということにもなります。御影のあるもなきも我が心とあるも同一意義のものと思われます。我が心といい心一つというが、御影の受け得る心とはどういう心を言うのでしょうか。お参り、和行、かっこ火や水の行から来る御影ではないようです。金光教的独自のおかげは、おかげとは、家業の行にかけ、信行一つに絞り、祈願し祀るところから生まれてくるおかげであって、初めて本教的おかげというのではないでしょうか。家業の行とか信行と教えておられますが、その師匠が最初から家業の行とか信行一つというふうに絞られたわけではないと思いますね。最初は師匠も大坪宗一郎氏も何が何やらわからない中に修行をしてこられた。どういう修行かというと、まあいろいろな修行をなさったけれども、直心尖閣のなさった修行をしたけれども、一つもいわゆるおかげにならなかった。そこからまあ自分の身の上に起きてくる事柄を一切合切受け抜きますということを修行としようとされた。それも神様の願いが私にもかけておられるに違いないから、その願いが成就するための修行として、まあ修行として何かせずにはおれなかった。そこで身の上に起きてくる事柄を受けていこうという腹を決められたわけですね。そしてその修行に取り組まれた。そして後々10回しておられますことが、それで分からされたことは、その修行によって何がどうなったか、その矢ば一切を受け抜きますという、受けて受けて受け抜く中に、後で十回しておられますことが、それこそ地の心が育っておった、いわゆる泥の心ですね。そして天の心が育っておった、日月の心が育っておったということに後で気がついたとおっしゃっておられます。いわば受けて受けて受け抜く中に、天地日月の心が育てられておったというのですね。その辺から師匠がそれこそ家業の行、いわば家業をする、まあ日々身の上に起こってくるさまざまな出来事、商売人であれば商売人であり、あるいはその工事の人なら工事の人、まあいろいろな仕事があるのでしょうが、職人さんは職人の仕事がある、まあそういう自らの仕事を通してでも、その中にそれを通して心を育てるということになるわけですね。何のための仕事なのか、まあ普通はお金を得るための仕事ということでしょうけれども、師匠の場合にはそれが心を育てるための仕事ということになるわけですね。家業を通して心を磨くというわけです。確かにそうだと思いますね。私どもが生業とする、いわば確かに生きていくためにはお金を得なければなりません。そのただお金を得るために仕事をするということでは、まあもったいないというのでしょうかね。働くと言われます。その働く、これは師匠は旗を楽にすると教えてくださいます。働くということは 旗の人を楽にさせるためにまあ働くのだということなのですね。と同時にまたその働く仕事をする、まあ、家業を務めることによって、まあ、これはただお金のために働くということにとどまらず、お金のためでもない、自分の趣味のために何かをすることもありましょうし、ただ単に買い物に行ったりなんだりといったようなこともありましょうけれども、頼まれ事をするということもありましょうが、そういういわば生きておる間に起こってくるさまざまな出来事、その事柄を通して心を育てていこうというわけです。また実際師匠がその身の上に起きてくる事柄を受けていかれる中に、なるほど、あの時にこの時に天の心が地の心が日月の心が育っておったと気づかされたわけです。まあ育っておったというか、神様が育てられたということになりますね。神様がその私どもの身の上に起きてくる出来事を通して私どもの心を育てようとしておられる、その育てようとしておられるそのお働きを受け抜くから、そこに心が育つということになるのでしょうね。してみると神様の願いが成就するためにと師匠は受けて受け抜かれた。そして結局何が起こったかというと、心が育っておったというわけです。天の心、地の心、日月の心が育っておったと。してみると神様の願いが成就するということは、私どもの心の中にというのでしょうかね。天地、日月の心が育つということになりはしませんかね。まあいろいろありましょうけれども、その一つとして神様の願いが成就するということは、人間氏子私どもの中に天の心、地の心、日月の心が育つということになりますね。ですから成り行きを大切にするということは、まあさまざまな意味合いもありましょうけれども、それこそ実際何かことが何と言いましょうかね、成就するということの上においても神様の願いがかけられた働きですから、それを大切にしていかないと神様の願いは成就いたしませんからね。私ども人間を幸せにしようと神様が願っておられる、その幸せにしようと願っておられる上でのお働きであるわけですから、そのお働きをないがしろにして幸せの世界に入ることは難しいと思いますね。まあ自分の牙城牙欲や身勝手で右に行こう左に行こうとしても、なかなか幸せの世界には入れない。神様が導いてくださる、右に行けよ左に行けよと指し示してくださる、その成り行きを大切に尊んでいく、まあ受けていくことによって、神様が導こうとされるところへ導かれる、いわば幸福の世界へと導かれるということにもなりますからね。神様が導こうとしておられるところへ私どもが行こうと、まあその神様の後についていこうと、それは神様が私どもを幸せにしよう、真実の助かりを与えようと願っておられる神様だと信じるからこそ、神様についていこうとするわけですね。その神様についていこうという、それが具体的に言うと、その成り行きを大切にする、神様が私どもを幸せの世界に導き入れようとして起こしてくださるその成り行き、その働き、それをないがしろにして追って、神様の まあ導こうとしておられる世界へたどり着くことは難しいことですね。やっぱり神様が私どもをその助かりの世界へ、幸せの世界へ導こうとしての成り行きなわけですから、それを大切にさせていただく、受けさせていただくということがやっぱり必要不可欠ということになりますね。そして同時に私どもの心の中に天の心、地の心、日月の心が育つ、私どもを幸せの世界へ導き入れると同時に、また私どもの心を育てようとしておられる。まあもっともその心が育つということが幸せの世界へ入るということの、まあ条件でもあろうかとは思いますね。心が育たずして幸せの世界に入れるとは思いませんからね。そこに目覚めると言いましょうか、目指すと言いましょうか、そこのところを目覚めさせていただき、目指させていただく、まずは自覚がいるのでしょうね。目覚めるということ、そしてそこを目指すということ、そこに初めて、なるほど、私を導こうとしておられる幸せの世界へ導いてくださる、そのためのお働きだと分からされた時に、自覚した時、あるいは実感した時、そこに初めて、なるほど、親愛だった、これも親愛だという、親愛の世界が、神様の愛というものが、まあ実感できるようになるということになりますね。そこをいただきませんと、やっぱり和らぎ喜ぶ我が心、本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心はいただけないと思いますね。人間が我が心になろう、我が心になろう、ここは和らごう、ここは喜ぼうと、人間の知恵、力、人間の思い込みというのでしょうかね。それだけで取り組んだところで、それはまあ本当の我が心ではない。まあ見せかけの我が心というものでしょうかね。火にも焼けない、水にも流されない、叩いても壊れない、そういう和らぐ喜ぶ、そういう我が心をいただくためには、やっぱり手間と時間がかかりますね。まずはその成り行きを大切にするということの中に、天地日月の心を育てていただく、そしてまた私どもを幸せの世界へと神様が導いてくださる、その道を歩かせていただく、それが成り行きを大切にするということでありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。